プロトタイプ FM 始めたいと思います。このポッドキャストは起業家エンジニアデザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人をゲストにお迎えしてその方々のリアルな声を雑談形式でお届けする番組です。ホストは山本大作です。そして本日のゲストは前田裕太さんです。ようこそ。
よろしくお願いします。
前田さん今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前田さんとお話しするのは、まあ、バーチャルランチクラブ以来で実は2回目で、
あ、そうですね
今日ちょっとまあちょっと先日のバーチャルランチクラブでちょっと、まあ、短い時間だったんですけどお話しさせていただいてちょっと前田さんのそのキャリアとか考え方が非常に面白いし、まあ、やられてるその事業内容もすごく面白いのでぜひこれはプロトタイプFMでちょっと何か新しいことを始めたいと思ってるそういうリスナーの人にちょっと前田さんのお話をぜひ聞いてほしいなということで本日ゲストにお迎えしました。
ありがとうございます。
ではちょっと早速なんですけどちょっと前田さんのなんか簡単なこう自己紹介ちょっとお願いしてもいいですか。
は
い、
あ、わかりました。私今前田と申しまして福岡出身なんですけれども今34歳です。で今は株式会社漫画たりというですね漫画家芸能プロダクションを起業しておりまして、で、まあそこをやりながら、まあそうですね、漫画家の困ったとか、問題を解決していくっていうふうなところをですね、やっていければなというふうに思って今、いろいろと挑戦しているところですね。
そうですよね。で、漫画たりっていうこのサービス、僕も前回ちょっとお話聞いて、この立ち上げる経緯がすごくなんか、いいんですよね。なんか前田さんの個人的な思いが入ってるというか、
あ、そうですね。
そういうことなんですけど、このなんでこの漫画家さんをこう、まあ、助けるというか手伝いする、この漫画たりを立ち上げたっていうところ、その経緯ちょっともうちょっと具体的に聞かせていただいてもいいですか。
はい。元々がですね、私一番最初のキャリアとしては、IT のベンチャー企業に入って、会計のソフトウェアの、エンジニアをですね、やってたんですね。で、ワークスアプリケーションズっていう IT の会社があるんですけれども、まあ、そこに最初入って新卒で8年ぐらいやってて、まあ、ただの、本当に漫画好きの一人でしかなかったんですけれども。
あ、その頃からもう好きだったんですね、漫画
は。あ、そうですね。昔から漫画はもう好きで、もう、
はいはい。
本当に未だに、月数万円漫画に使ってるような感じで。
好きな人ってやっぱそのぐらい使うんですよね。
あ、そうですね。うん、なんか、飲みに行く人が飲みに行くの好きで、月に例えばバーに行って数万円使うとかってあると思うんですけど、
はいはい。まあ、
その分が僕は漫画だっていうふうなことなのかなと思ってるんですよね。
いいですね。じゃあやっぱ好きなことを自社事業にできてるって素晴らしいですね。
うん、あ、そうですね。本当それはあるなと思ってて。で、まあちょっと一番最初のきっかけとしては、まあ3年前の秋に、まだその時まだワークスって会社いたんですけれども、漫画家の卵の人とお会いするきっかけがありまして、で、なんか、やっぱり、さっき言った通り漫画好きなので、なんか裏話でも聞ければいいなと思ってワクワクして、ちょっと飲みに行ったんですよね。で、そこで初めて、まあ、本当漫画家さんってトップ 3% ぐらいしか食えてないっていう風な、まあ、リアルな話とそこで初めてお聞きして、
ね。漫画家さんってどのぐらいいらっしゃるんですかね。
ですね、その漫画家志望みたいな形で目指してる人とか、そういった人も入れると、はいはい、まあ、本当、まあ、大体50万人ぐらい言われるっていう風なところを言われて、で、そこの中で、もう本当に、なんていうか、ジャンプとかマガジンとかで、例えば連載できたりとかしてる人たちって、本当、まあ、一握りですし、まあ、いろんな雑誌で連載してて、もう本当、専業でずっとやってて、まあ、言ったら、例えば、サラリーマンの生涯年収よりかは、平均よりかは上に行くみたいな方っていうと、もう本当に、それ 3% ぐらいしか全然いなくて、もうほとんどはもう、兼業でやってらっしゃったりとか、もう、途中までは連載できたけど、そこまでやっぱり売れなくて、結局他の仕事をすることになっちゃってるとか、まあそういったこともいっぱいあるっていうふうな話は聞いたんですよね。
うん、じゃあそこでもうリアルに聞いた経験をもとに、ちょっと何かこの現状変えたいな、みたいな、その思いがあったってことなんですかね。
あ、そうですね。うんうん、まあ、ちょっとなんかできないかなと思って、ちょっと手前の話も少ししますと、そのワークスって会社の社長が僕はすごい面白くて、すごい好きなんですけれども、はいはい、新卒の説明会、自分が大学生の時にですね、していた時に、はいはいはい、 まあ、その、ほんと1000人ぐらいいる中で社長さんが出てきて話すんですが、なんかその、はいはい、トップス、あ、間違えた、高度経済成長がもう終わって、なかなか日本が、結構そういった意味では、大手企業に入るのが、安泰ではなくなるっていうふうなことを、やっぱ歴史的に見てもそれはもうそういうことが今後起きてくるっていうのはもう明確に見えていて、その中でこう人生を安定させるためには、ゼロから1を作る問題解決能力みたいなところを身につけることが人生を安定させることになると思うと。で、ワークスって会社に入ったら、そういったゼロから1を身につけるためには、誰もが解決してない難しい問題とか課題に挑戦した、成功じゃなくて挑戦した回数がそのスキルを伸ばす唯一の方法で、で、それを、ワークスでは、新卒に一番難しい仕事を丸投げしてあげる環境と、あとは失敗を許容する文化と、で、どう考え、どう行動したかっていう、成果主義じゃなくて、プロセス主義で評価を決めていくので、それが面白いと思ったらワークスに来るか、あとはちっちゃいベンチャーに行くしか、そういった新卒から難しい問題、課題に挑戦する環境ってはなかなか得るのは難しいと。で、30歳になったら全員会社辞めてくれって話をするんですよね。30歳になったらもう本当に全員辞めちゃって、で、自分の興味関心が強いようなベンチャーに入ったりですとか、そういうのがなければ自分で起業して、で、そこの上でシリコンバレーみたいに社会課題をどんどん解決するような会社がボンボン生まれていくことが、日本を元気にする最後の方法なんじゃないかと。それか、もしかそれがうまくいかなくて緩やかに衰退していくんじゃないかなと思ってると。まあそういう意味で、30過ぎたら全員会社を辞めて、そういうふうにどんどんどんどん社会課題解決する挑戦をしてくれる人が増えたら、この会社を作った意味があると思うっていう、そういう話を結構してくれたんですよね。
結構意外ですね。ワークスってもうちょっと硬いイメージがありました。
ああ、なんか結構、そうですね。なんていうか、最近の方は昔と比較すると硬くなってる部分はあるとは思うんですけれども、うんうんうん、私が入った10年前とかは、まだまだ本当に、まあ、1000人ぐらいでしたけど、相当ベンチャーとして、なんか、ちょっとリクルートさんとかにすごい近いんじゃないかなと思うんですけれども。うんうん、
確かに、そんなイメージですね、確かに。うん、
そういう風な話で、まあ、この話を聞いても、大手企業に行きたいなって思うんだったら、もううちの会社来ないでくれって言うんですよね。新卒の説明会なんですけど、うちの会社来るなって話を言い出して、はいはいはい、まあ、ただそれはもう、合わないから、ただ今そういう選択肢を今大学生になってる皆さんは持っているから、うん、そこを自分で納得して大企業に行くなら、うん、ぜひ行って頑張ってもらえると嬉しいと思うと。っていうことで、まあ一緒に働けたら、楽しいと思うので、応募待ってますって言って帰ってくるみたいな。そういう、もう一番最初の入社説明会とかでもなくて、新卒の会社説明会のところのタイミングで、うん、まあその話を聞いてすごいおもろいおっさんだなと僕は思って、うんで、なんかちょっとその、中二病感もまだ大学生の時漂ってたので、じゃあ俺が受けてやるかと思って。
はいはい。
で、それで受けて、まあ、なんとか引っかかって、8年間ワークスって会社に入れたんですね。
へえ、実際そういうなんか新卒に仕事を任せるみたいな文化はちゃんとあった会社だったんですか？
いや、結構ぶん投げられたところもありました。
ああ、ね、
一応、そのお客さんに迷惑かかんないように先輩がフォローとかしてくれるんですけど、まあけどやっぱり難しい仕事に手を挙げてチャレンジさせてくれって言ったら、やっぱりそこはされてくれたりですとか。
確かに、そういう、リクルートもなんかそういう新卒がいきなりプロジェクトリーダーになったりとか、いきなりサイバーとかだとなんか社長になったりするような、そういう文化もあったりしますもんね、確かに。
いや、そうですね。本当に機会はすごくもらえたし、まあ失敗もたくさんさせてもらってきついなって思った時もいっぱいありましたけど。
確かにな。でもね、そういう経験が今になると絶対良かったって思われてるって感じですか？
いや、もうめちゃくちゃ良かったなと思ってますね。
そうですよね。確かにな。僕、全然そんなことなかったんで、確かに羨ましいですよね。なんか、結構石の上にも3年みたいな文化が、僕結構最初 SE みたいな感じの仕事でした。なんか、長くいないとできない仕事があるみたいな、よくわかんない話があったりとか、なんかそういうのじゃなくて、やっぱりね、新しい人だからこそ、まだどうなるかわかんないような、そういうタスクが、の担当になったりとか、まあ、そういうのって結構やっぱ重要ですよね。
いや、なんか本当に、答えがないようなところとか、自分が答えを見つけてないところに、なんかこう突っ込んでも、うんうん、まあ、すごいきついんですけど、
うんうん、
まあ、 最終的に人は死なないんだなってことはちょっとなんか学ばせてもらったみたいなところはありますし、
はいはいはい、
まあけどなんかやっぱり、一個ずつやっていく方がいいシーンもあるとも実際思いますし、
うんうん、
まあただ、本当に答えがないところに突っ込んでやっていくっていうことが、プラスになるというか、そういう経験をしてない方っていうのはすごく多いんじゃないかなと思うので、
うん、確かにそうですよね。うん、
それは本当にそういう経験はすごいポジティブに働くというか、
うんうんうん、
その積み上げていくスキルと答えがないところで答えを探すスキルってちょっと違う仕事のビジネススキルとしてまるっと思われてるかもしれないですけど、ちょっと違う種類だと思うので、
うん
うん、で、特に新しいことをするベンチャー企業に入ったりですとか、そういったそれこそ起業をするとか個人事業主で自分で立ち上げることをするって、どっちかっていうと答えがないところへの挑戦っていうシーンがめちゃくちゃやっぱりあると思うので、うんうん、そういうところに生きてきてるところを、経験させてもらったのはすごい感謝してますね。
ああ、それは素晴らしかったですよね。それで、そのワンクスさんに8年いらっしゃって、
そうですね。
その後、また、一回転職されてるんですよね。
あ、そうですね。本当、そうそう、うんうん。すごいそういう意味では、うんうん、さっき言った30になったら、自分の、うんうん、何かしら興味関心強いことを見つけてっていう言葉はすごく真に受けていて、
うんうん、
なんか企業のための企業も別に悪いわけじゃないんですけれども、まあ僕はちょっとそういうのじゃなくて、うんうん、なんかやりたいこととか解決したいことって何なんだろうなって思いながら、いろいろとやって考えながら、挑戦して失敗もしてるんですけれども、まあそれの中でさっき言った漫画家の卵とあって、た時に、あ、それはなんか自分の中でやった方がいいことなんじゃないかって思うのがまず一個あって、うんうん、でそこで2週間後に今言ったその転職先の株式会社オカンって会社の社長と
交
わりするんですよね。で、まあ前田さんは何をしたい人なんですかって聞かれた時に、初めてちょっとそのまあ漫画家を救うような仕事をちょっと起業したいと思ってるんですって初めてそこで言葉に。うんうん、したときに、まあ、そのおかんの社長さんにですね、あ、それはすごくいいですね、と。自分もこの会社を作るときに小さい会社でいろいろと学んで、それで会社を作ったから、そういうふうにされるのとかすごくいいですよって、アドバイスをくださって、あ、すごくいい人だなと思ったので、僕ちょっとその場で、あ、じゃあ転職してもいいですかっていうような話を聞いて、
うん、
当時そのおかんって会社が30人ぐらいの、規模の会社だったので、そういうふ
う
な話をして、いや、ちょっと他の会社も一応見た方がいいんじゃないのって言われて止められたので、うん、あ、ちょっと一応確かにそうですね、つって見たんですけど、まあ、おかんって会社は働く人のライフスタイルを豊かにするっていうミッションを掲げてやってる、まあ非常に社会貢献っていうところと向き合ってやってるところがすごくいいなとも思って、そういうところに他の人事の方とかいろんな方とも面談させてもらったときに、そこのやっぱおかんの社長が言ってた言葉が自分としてはすごくやっぱりモチベーションが上がるというか、そういう青臭いことをするのが最初の会社もそうだったんですけど好きだなと思ったので、まあ、それでちょっとおかんに入らせていただくっていうのを2018年からやりましたね。
うん、もうそのおかんにいながら、その今につながるその漫画たりも作られてたって感じなんですか？
そうですね。おっしゃる通りです。うんうん、2018年の1月に入って、2ヶ月ぐらいちょっとおかんになれようと思って集中してやった上で、うんうん、3月からですね、この漫画たりとしての活動自体を、まあ、始めてみたって形ですね。
うんうん、だからそういうのが割と認められてるといいですよね。副業じゃないんだけど、兼業みたいな感じで。
いや、そうですね。
うん、
あ、すいません。僕の場合はもう本当に、社長に冒頭からそういうふうに話をしてから言ってたので、うんうんうん、もう、普通に副業としてそういうことをやるっていうか、まあ、最終的にもう起業して辞めることすら前提で、
うんうんうん、
最初の入社した後のその全社集会で挨拶した時からもう全社員の方に向けて自分から発信したので、
うんうん、
まあ、結構そこは、そういう意味でいくとちょっと特殊かもしれないですね。
そうですよね。だからまあベンチャーでそういう起業志向がある人を求めてるっていうのもありますし、うん、結構そんだけやりたい事業があるんだったら、それだけでもう、一本でやれよっていう意見は、周りからありませんでしたか？
ああ、なんかそうですね、うん、まあそういう意見持ってた方もいると思うんですけど、まあ僕個人としては、本当にコネ持ちでもお金も情報も何もないところからスタートだったってところが一つと、うんうんうん、あとはその、ワークスアプリケーションズって会社、私入った時が1000人。 で、出るときはもう5000人ぐらいになるような、まあ、規模の会社で、やっぱそのエンジニアとか、まあ、エンジニアとしてお客様先に行くというふうな形で、お客様にはコンサルタントみたいな肩書きで行ったりしたんですけど、それぐらいしか、なんていうか、会社のことを知らなかったところもあるので、もうちょっと、自分がいなかった部署のやってらっしゃることとかを学びたいなっていうところは自分個人としてやっぱりあったっていうのがありまして、まあ、営業ですとか、マーケティングとかもそうですし、まあ、バックオフィス部分とかですね、経理とか総務の方ですとか、そういったところもそうですし、まあ、あと経営っていうふうなところに関しての視点も含めて、やっぱり自分もそこを学びたいなというふうに思ったんで、そういう意味でいくと、ちょっと石橋を叩いて渡る、性質を持った形だったのかもしれないですね。
でも実際そうですよね。まだやったこともないんだから、いきなりそれだけになるのは、なかなかリスクがありすぎるっていう。僕もちょっと、もうそっちのタイプの起業をしたので、会社に所属しながら、こう自分でサービス作って、で、それがまあ成長してきたら、そっちをこう法人化するみたいな。っていう方が、なんか、普通じゃないっていうふうに思うんですけどね。
いや、なんか全然いいと思うんですよね。うん、なんか方法論でしかないと思っていて、やっぱりそこの学び方をどういうふうにするかって時に、ゼロベースで自分から学ぶのか、すでにやってる人からパクれるところはパクった方がいいと思って、まあ、よく言うその車輪の再開発をしても意味がないみたいな話あると思うんですけど、まあ、会社組織としてどこの会社でもやらなきゃいけないことみたいなところは、うまくやってる人の身近で学んでやらせてもらって話を聞いた方が、まあ、ショートカットできる部分もあるよねっていう形で、まあ、そういうライブラリがあるなら、ライブラリ使った方がいいんじゃないのみたいな話じゃないですけど、そういう意味では、会社にいながらやるっていうことは、すごい相乗効果が結果的にやっぱりあったなっていうのは、振り返ってみてもすごく感じますね。
そうっすよね。なんかそんな気がしますよね。だからいきなり、なんかゼロベースになったら、なんか普通、普段の生活が、あれちょっとお金がなくなってきたってなると、本来成功する可能性があったものすらも成功しなくなる可能性だってあるし、ちょっとね、それはなかなか、最初まず余力の部分で、形になるようなものを作っていくっていう方が、なんか成功確率も上がるような気はしますけどね、やっぱり。
いや、それは実際、まあ、ものによるとは思うんですけど、明確にあるとは思っていて、私の場合だったら、多分専業でやってたらもうちょっとやってないと思います。諦めてると思うんですね。結局今メインでやっている事業の一つがメディア漫画事業って形で、企業の、広告とかマーケティング支援ツールとして漫画を使って、多くの人に漫画を、の中でサービスとか商品の紹介をすることによって、知ってもらうお助けを、手助けをするって形なんですけど、これは2019年からやり始めたところなので、まあ、専業でやってたら多分そこに到達する前に資金が枯渇して多分ちょっと非常に苦しいことに、まあ、なってただろうなっていうのは容易に想像ができるので、まあ、私の場合はやっぱりそういう意味で、この答えが見えてない、明確に成果が見えてないけど、やりたいことがあるっていう風なタイプだったので、こういう形はすごく合ってましたね。
確かにそうですよね。で、実際にその、まあ、おかんに入られて、
はい。
漫画たりの、この準備を始めるっていう中で、どういうことから始めたんですか、最初。
いや、もう本当に最初、お金も情報も子でもつっても何もなかったのって、一番最初にやったのはもう Facebook でゆるぼって書いて、こう漫画家の友達いる人紹介してくれっていう風に。
なるほど、なるほど。はい。
Facebook に投稿するところが本当に一番最初でして、で、友達が二人、漫画家知り合いいるよっていうので紹介してくださって、で、そこで、まあどういうことを困ってるのかっていう、まずはちょっとそういったユーザー調査じゃないですけれども、漫画家さんたちのもっと具体的なファクトとして何に困ってるのかってところを聞かせてもらうっていうところからスタートしましたね。
で、実際にこう、会われて、はい。こうヒアリングしたら、なんか実際そういうやっぱニーズあったっていう感じなんですか？
いや、そうですね。なんかめちゃくちゃみんなやっぱ困ってて、なんかもう、例えば、まあ一番、漫画家さんが困ってるなと思って僕定義した三大問題っていうのが三つの内があって、はいはいで、お金がないっていうので、生活を安定させれるような収入源を作るのがめちゃくちゃ難しいっていう風なところと、 あと情報がないっていうのがあって、結構、その、専門とか大学出たらすぐに、その漫画描きながら、バイトしながらとか、アシスタントとして先生のところに行ってとかなんで、社会人経験ほぼないっていうことで、あんまりそういう IT リテラシーみたいなところ高い方って少ないんですよね、非常に。結構なんか、ツイッターとか使ってるから、ちょっとなんか別に普通にできるのかと思うかもしれないんですけど、いや、そうじゃなくて、そういったなんかこう、特定のこう、情報をググって調べるですとか、研究してやるとか、そういうところに関してのリテラシーは、まあ非常に感度が高くないというか、難しいので、まあそういった情報に触れられないっていうふうなところが二つ目にあって、あと三つ目が、新しい仲間がいないっていうのがあって、二番目と近いんですけど、同じような、昔からの友達はいるんですけれども、新しい出会いがあるような部分に、結構家で書くわけですし、アシスタントも先生の家で書くわけで、あんまりそういう新しい人たちと会うきっかけっていうところが全然ないんですね。まあそういった意味で、そういう三つの、ないっていうのが、まずは、結構どなたも言ってらっしゃるなっていうのは最初感じましたね。
そうですね。だから皆さん、やっぱり本当の意味で、こう、クリエイターで、漫画を描くってところに結構特化された人生だから、あんまりそれをどうやって売るかとかっていうのはあんまり、まあ考えてきてないっていう人がやっぱ多いんでしょうね。
いや、本当にそうだと思います。やっぱり、漫画を届けるっていうのは他のものと同じように、制作だけでは絶対ダメで、で、漫画っていうところでいくと使えるようにするために、製本っていう風な、まあ本当に、ビルドするじゃないですけれども、製本っていうところがやって、で、その後に宣伝、っていうところがやっぱりないと、知ってもらえないので、やっぱり面白い漫画が売れてるんじゃなくて、知られた上で面白かったら売れるっていうところはあるので、そこのところを出版社の方にやってもらってた部分が大きいんですが、今は出版社の方も、出版社の会社さんも会社によってはなかなか体力が落ちてきてる部分もあって、まあそういった宣伝とか、あと製本、まあ、実際その紙にするっていうのもすごくやっぱコストになるので。
はいはいはい。
そういった、それってまあもはや製造業と一緒ですよね。結局ロット数多くすれれば当然安くディスカウントできるけれども、原価を安くできるんですが、けどそうじゃないとやっぱり赤字になってしまったり、在庫リスクを抱えるところもあるので、だからちょっと紙は出すのをやめて電子だけにしようとか。ちょっと人気そこまで出なかったから電子版も出すのをちょっとやめてしまおうとか、そういう決断になってしまうケースっていうのは、昔よりも増えつつあるというふうなところがやっぱり漫画家さんたちは感じていましたね。
なるほど、なるほど。まあ確かにその話聞くと、さっき前田さんがおっしゃってた、その企業の PR するために漫画家さんにその企業の漫画書いてもらって、企業がそこにお金払うっていうのは確かにいいマッチングだなっていう。
そうですね。
思いますね。で、そこにたどり着くまでに結構やっぱ検証過程がいっぱいあったんですか？
いやー、いろいろやりました。本当2018年の3月に始めて、漫画家さん2人紹介してくれて、はいはいはい、で、まあ、本当にそこから繋がってって、200人以上の漫画家さんと1年でお会いしたんですけれども、そこの中でいろいろとやったこととして、最初、例えば、一番最初は私はその会計のソフトウェアのエンジニアでしたので、
はいはい。
確定申告のお手伝いをするっていうところを漫画家さんの代わりにやって、
なるほどなるほど、面白いですね。
その確定申告のお手伝い料をもらうってことでなんかできないかなと。まあ自分も個人事業主ですらなかったので、なんかそういうのって大変なのかなと思ってたんですけど、まあ普通に話聞いてったら、まずそんな年1回だからそんな頻度ないし、
なるほど。
で、っていうかそもそもさっき言った通り、お金がないんですよ、漫画家さん。お金がないから、お金がない漫画家からお金もらってやるビジネスって絶対成り立たないなと思って。
確かに。お金の流れが違ったって感じです。
いや、そうですね。だから僕が一番最初に想定した、ところは、僕、トンチンカンもいいところなところが一番最初想定したビジネスというか、
やろうと
したことですね。
はいはいはい。
いや、なんか自分の得意だとそこかなとか、なんかよくわかんないかと思って。
よく、自分の得意なところと社会が困ってるところの掛け合わせをやるみたいな
話
が
あり
ますもんね。
そうなんです。まあ実際困ってるんですけど、別にそこ本質じゃないというか、さまつなところだったんですよね。
はいはいはい。
で、あと他にやったのは、漫画家専用のコワーキングスペースのイベントをやるっていうのをやってみて、 まあさっき言ったそういう情報がないから情報を伝達できるような場があったりとか、まあそういった仲間が新しくできる場所がないので、うん、そういった普段接しないような漫画家さんと接することができるような場所を、のきっかけになればとか、あとは聞いてる中で、こう、まあ家で書いてるとちょっと疲れる時があって、外で気晴らしでカフェで書こうと思った時に、ちょっとやっぱり漫画っていろんなそのシーンがある中で、ちょっとセクシーなシーンがあったりとかすると、やっぱ、はいはいはい、少し周りの人の目がやっぱ外だとオープンなんで気になるっていうのはあって、うん、まあそういう意味で漫画家さんだけがいる場所で書いてたら別にそれも気にならないので、うん、そういった意味で書いて話して見せ合おうっていう漫画家だけのコワーキングスペースのイベントっていうので、おかんのオフィスを土日空いてたので、ちょっと社長に言ってお借りして、たまにそこを開けて使っていただくっていうのはしたりしてましたね。
あ、いいですね。それ無料で借りれたんですか？
社長には無料で貸してもらいました。
いい会社ですね、でもお母さん。
本当に、まあ、社長の沢木さんって方なんですけど、うん、まあ、非常になんていうか、はいはい、そこは、なんていうか、ポジティブに応援してくださって、うんうんうん、もう最初にお金がないのなんか、自分もすごい苦労してやっぱり感じてたから、まあ、そんな無理言わなくていいよっていうふうなことを言ってくださって、で、それでちょっと漫画家さんから、入場料みたいな形、ちょっとじゃあ試しにやっぱビジネスとしてちゃんとお金払ってでも来たい場所って作れるのかなって思ったので、うんうん、入場料で最初、一番最初はもう100円で6時間居放題みたいな形で、やった時に、まあ4人来てくださって、
はいはいはい。
で、まあそれでいろいろと話しながら書いてもらったりした後に、まあけどなんか悪いかなと思って、やっぱり今日無料でいいですって僕言ったんですよね。
はいはいはい。
そしたら漫画家さんたちが、いや、すごい今日は楽しかったし、100円はちょっと払わせてくださいって皆さんおっしゃってくださって、
うん
まあ、その400円が僕が一番初めてこの漫画たりとして名前を冠して、個人でやった時にいただけた売り上げだったんですよね。
うん
まあ、すごいなんかやっぱり、400円といえども全部自分からゼロから企画して。
うん、まさに01ってとこですよね。
いや、本当にそうですね。ねなんか、そうですよね、うん、ちょっとでも価値を作れたのかなって思った瞬間、すごくやっぱり嬉しかったですね。
確かにね。あと、前田さんをこうね、信頼してくれた、そのお母さんというかね、そこの、まあ、信頼関係で生まれた、初めてのビジネスというか。
いや、もうおっしゃる通りですね。
そういう取り組みですもんね。うん、素晴らしいですよね。
まあ、ただ一方で、もっと俯瞰してみると、やっぱちょっと400円じゃ全然ビジネスにも成り立たないので、
はいはい、
まあ、それはそれですごく漫画家さんたちもすごく来てくれて、20人定員で最後の方とかも結構毎回20人来てくださるぐらいにはなったんですけれども、はいはい、まあまあ、けどそこはさっき言った問題の解決になるが、ビジネスとして継続性を持たせることに関しては結構難しいなと思って、で、他にもやったこととしましては、漫画家志望の人と、プロの漫画家の先生をマッチングして、家庭教師をするサービスみたいな形で。
いやー、なるほど、なるほど。
なんか結構そのメンターとかあると思うんですけど、うんうんうん、あれの漫画家版みたいなのちょっと人力でできないかなと思ってやったりとか。はいはいはい、
うんうん、
まあ、けどちょっと難しいのは、やっぱ払う人が漫画家になると、漫画家志望の方になると、うんうん、やっぱお金の問題がすごく難しくなっちゃうので。
はいはいはい、はい。
なんかそこがちょっとなかなか難しいなと思ったりとか。そうですね。そこで
やっぱり漫画家さんがお金を払うっていうモデルを結構検証されてたっていう感じなんですね。
そうですね。漫画家さんがお金払う部分っていうのもやってましたね。うんうん、まあ、あとはなんか逆に投げ銭をするっていうことをピクシブさんが、漫画家さんがそのページを作って、そこに投げ銭ができるようなそういったプラットフォームでですね、ピクシブファンボックスっていうのを作っていらっしゃるんですけれども、サービスとして。
はいはいはい、
まあ、そこの運用をじゃあ、例えば代行させていただくことで、なんかこう代行費もらいながら漫画家さんに収入増やせないかなっていうのを試してみたりとか。あとは本当ご自身が作ってらっしゃるそのオリジナルの作品がある方に、けど雑誌に載せることができてないって方のものをツイッターのアカウントを作って、うんうん、で、ホームページも作って、アマゾンにもそれで、うんうん、電子書籍って個人で今、Kindle Direct Publishing って形で、出せるので、電子書籍も載せて、はいはいはい、で、それでこう、売り上げを伸ばすみたいなこともできないかなって挑戦をしたりとか、うんうんうん、いや、そういう、まあ、いろいろ本当大小、大小っていうか小さいのばっかですけど、50個ぐらいなんかいろいろと2018年は手を出してみたりしましたね。
それ素晴らしい。だからそれは、おかんさんにいながらってことですよね。
あ、そうですね。おかんで平日週5で正社員で一応、 働いていたので、平日の夜と、土日を使って週末起業という形でですね、まあ、副業の形でずっとやってました。
でも、素晴らしいですよね。あと、やっぱり実際にこう、大きいものを作りすぎてないというか、割とこう、ね、ツイッターでできることとか、簡単にページ作ってできることとか、まあ、実際に何も作らないで、実際にこう、多分、メッセージのやり取りとかで、できることとか、多分そういうところで取り組まれててるのが、なんか、素晴らしい検証の仕方だなと思うんですけど、そこはなんか意識してされてたんですか？
そこは結構意識してましたね。やっぱり、まあ、リーンスタートアップじゃないですけれども、MVP をちゃんと、回していくというか、で、そこの中でやっぱ本当に反応があったら、初めてそこに踏み込んでいくっていう風な形が、やらないと、どうしてもやっぱり、時間も相当週末だけだと限られてくる部分もあるのは正直あったので、で、やっぱり自分もエンジニアとしてやったときに、ワークスにいたときに他の友達と個人的にアプリを作って、で、なんかこう、うまくそれがリリースできないかなってやったんですけど、まあ、すごい失敗したんですよね。なんか、アーダコーダー作ってやったけど、結局ニーズなかったから出なかったし、まあ、本当に、まあ、勉強しながらやってたんで、違う、自分が普段使ってないような言語を使ってたんで、だから本当に1年ぐらい、まあ、ちょこちょことやってたんですけれども、まあ、結局無理だったから終わろうつって終わっちゃった時に、
なるほど。はいはい。
まあ、技術とか、勉強は面白かった面も当然ありますし、いい経験ではあったんですけれども、まあ、やっぱりこう、ものを作るっていうのの、まあ、パワーすごいかかるっていうところと、はいはい、世の中に、すでにあるものでちっちゃくテストすることが大体できるんだったら絶対そっちやらないとなんか間に合わないなっていうのはすごい思いましたね。
なるほど。まあ、そのご経験があったってことですよね。
ああ、そうですね。失敗を、まさに失敗をしていたので、挑戦して、失敗して学んでたって感じですね。
でもその検証過程が素晴らしいな。僕がもし前田さんの立場だったら、漫画家さんコミュニティサービスとか作ってそうだなと思いました。
ああ、いや、いいですね、本当に。
オンラインコミュニティとか、こんなのいるんじゃないみたいな感じで、誰も求めてないみたいな感じになりそうな雰囲気がありそうですけどね。なるほど。
いや、わかんないですよね、本当にそこは。まあ、だから本当に MVP すごくやっぱり意識してっていうのは、自分としてはやっぱりありましたし、
コミュニティサービスだと危険なのが、コミュニティいいと思いませんかって言って否定する人ってあまりいないんですよね。
まあそうですよね。
あればいいなってみんな思うものだから。
うん、そうなんですよね。
ただそこにお金払う人がいるかってどうかはね、やってみないとわかんないって感じですよね。
いや、本当にそうですね。なんか、いいもの、問題解決が仕事だってワークするときにやっぱすごく、会社でもすごく皆さん言ってたりとか、社長も言ってて、まあすごくそれは思ったんですけど、逆にけどエンジニアとして、そういったお金面からすごく、ワークス自体は、ポジティブにエンジニアリングに集中させるためにお金面を知らせないっていう制度を取ってたんですね。あんまりこう。
そうなんですね。
プロジェクトごとに、費用対効果出てるかとかみたいなことを、まあ、パッケージ作ってたってところもあるんですけれども、あんまりこう、見せないでやるっていう文化があって、まあけど逆に言うとそこが、お金に対して費用対効果出てるかみたいな感覚を自分が持てなかったところでもあるので、なんかそういう意味では、いいことやってれば、なんとかなるってわけじゃなくて、お金の部分を経営層の方が、とか営業の皆さんが頑張ってくれてたから集中できてただけだなっていうのを、後でやっぱり、こういう個人事業主として全部やってから思い知った部分はあるので、そういう意味ではやっぱり、そういう自分が使える時間とかお金とかっていうことが、シビアに跳ね返ってくるってところを、やっぱりちょっと、なんていうんですかね、個人事業主でやる前の自分で個人で土日とかにやってちょっと知れたのは、20代の頃にやってよかったなっていうのはありますね。
素晴らしい、やっぱり。そうですよね。その経験が素晴らしいですよね。なるほど。それで、まあ、50ぐらい検証されて、このメディア漫画事業は、なんかどういうタイミングで生まれたものなんですか？
あ、これは結構きっかけも本当偶然だったんですけど、まあ本当に、ツイッターでたまたま起業家の取材をしたいと思ってるんで、なんか、取材してほしい人10人ぐらい応募してますっていうメディアがあったんですね、ちょっと。
ああ、はいはいはい。
で、そこのところに、自分もちょっと、ぜひ取材してほしいですっていうふうに言ったら、その時に、まあ、取材、いいですよっていうふうな形で、まあ、一応10人の人に選んでいただけたので、話聞きに行ったんですよね、しに行ったというか。で、その時に、そこのメディアの方が、話をしている中で、ちょっといいですかつって、実は、漫画を使って、そういった紹介とかも、うちの会社としてはやっていきたいなって、興味があるんですけど、そういうのって実際、前田さんできるんですか漫画あたりでって言われて、
うん、
で、あ、それは全然できますよって、まだ何も影も形もなかったんですけど、うん、
はいはい。
それは、まあ、もともとやっぱ広告漫画っていうところはすごく、可能性一個あるなっていうのは、うん、真剣ゼミさんとかやっぱり、チラシで、真剣ゼミの説明をこう漫画で、っていうのは昔からある手法だったので、まあ、ちょっとやってみたいなと思ってたので、まあ、それは、できますっていうふうに、言い切った上で、その後にすぐに、一番、そういった技術力も高くてポジティブな、仲のいい漫画家さんに連絡して、ちょっとこういう話をもらったんだけど、できないかってところを言って、うんうん、あ、それは、ぜひ自分もやってみたいですって言ってくださって、う
んうん。はいはいはい。
そういう、まあ本当にきっかけとしては狙ってっていうよりかは、もういろいろ行動しまくってたら、たまたまそういう機会をもらえたっていうのが、
うんうんうんうん、
ちょうど2019年の2月なんで1年ぐらい経った時ですね、本当に。
うん、なるほど、なるほど。そこで結構、なんか具体的な企業側のニーズっていうのに気づかれたっていう感じなんですかね。
実際
やっぱあるんだな、みたいな。
うん、本当にやっぱそれはすごい感じました。企業の方から言ってくださったっていうのは、うん、まあ、やっぱりやってみたいっていうところが企業側として、効果あるんじゃないかっていう仮説がちゃんと、
ね、
うん、あるんだなっていうのはすごく思いましたね。
あと確かに僕結構このタイミングで重要だと思うのは、やっぱ前田さんがちゃんと発信して動いてるってところがやっぱり重要ですよね。
ああ、そうですね。
この人なんか漫画家さんと繋がってる人だみたいな、そういうブランディングが徐々にでき始めたから、そういうなんか質問が来たっていう感じもやっぱしますよね。
それはそうだと思います。やっぱり、うん、すごく自分として大事にしてたのは、言うっていうことと、あと、踏み込むっていうことの二つだけは、何もない自分でも絶対にできることだっていうふうに、うん、なんていうか腹決めてやってたので、
うん、
漫画家を救う仕事をしたいって、一番最初僕決めたのは自分がやりたい、なんか会社のビジョンみたいな、まあ、会社じゃなかったですけど、ビジョンで、漫画家が漫画を描くことだけに集中できる環境を提供するっていうことをやりますっていうことだけずっと最初の頃から言ってたのと、
うん、
まあ、つまり、なんていうか、決めることって、みんななんか、ちゃんと考えてから決めますっていうのすごく多いなって僕すごく感じてるんですけど、それちょっと違うと思ってて、今思ってることをそのまま言葉にしたら、それが決まってるっていうことだし、なんかしたいことってふわっとしてても、なんか、かっこよくない言葉でも、僕の今のワードもすごい長いんですよね。長ったらしくて。けど、なんか、なんとなくわかるというか、
うん、
なんとなくわかると、それをしてる人だってやっぱ固定化されるので、それによって他の人がやっぱりこう、そういう漫画に関係してなんか前田のプラスになりそうだなって思ったら紹介してくれみたいなのがやっぱ増えたんですよね。
うん、
だからそういう意味でそういう言うっていうのがすごい大事なのと、あと、さっき言った通り、全然業界関係ないところから来たので、
うん、
つまりプレイヤーとしてはすごい後から参入してる人間だと思ってるんですね、自分としては。
うんうんうん、
で、後から参入してるにもかかわらず、踏み込まなきゃいけないところで物おじして、相手の立場ですとか、状況に物おじして踏み込めないんであれば、それはなんか自分が本当にやりたいことではないんじゃないかなとは思っていて、だから踏み込むことだけはどんな時でも、一歩前に勇気を持って、腹にちょっと力を入れて、話聞かせてもらえませんかとか、こういうこと壁打ちしてくれませんかとか、あ、こういうことを一緒にやりませんかってことを、踏み込むってことだけは心に決めてずっと頑張ってたので、うん、まあそれの繰り返しの一個として、やっぱりそのツイッターで見た時も、別まだ会社にもなってなかったわけなんですけど、
はいはいはい、
起業家としてそういうこういうことをやってるんで僕を取材してもらえませんかって自分なりにやっぱ踏み込むことをちょっと覚悟決めてやったっていうのは、
うんうん
うん、その結果につながったのかなって思いますね。
うん、確かにな。でも、前田さんのその、言ってるようなことって、別に今は形になってないけど、別に嘘はついてないですよね。なんか地に足ついたことを言われてるから、すごく納得感があるって感じがして。なんかできもしないことをなんか、 自分を大きく見せようとか、そういう発信の仕方をする起業家もいるじゃないですか。なんか、そこじゃないからなんか皆さんやっぱり応援したくなるっていうのはあるような気がしますね。
うん、そうですね。なんか目的によるかなと思ったりして、なんかこう自分を大きく見せることによってお金を引っ張ろうとか、なんか他の人からすげえって思われたいみたいなところとかでやっちゃってるんじゃないかなって思う人は僕はあんま好きじゃなくて、個人的には
別にいいんですけど、全然いや僕もう鼻からもうそういう人とは会わないようにしてますね。プロフィール詐欺師みたいな。
いや、そうっすね。で、それでなんかこう、VC とかからバンバン調達して、プレス出して、おー、みたいな。まあ別にいいんですけど、なんかそれは、まあそれは個人的には、まあ。
詐欺師はできないと思いますけどね、そこまでは。
そうそうそう。
実体がある人だったらそこまで行きますけどね。
いや、そうですね、本当に。だからなんかどっちかっていうと、まあけど自分がこれやりたいと思ってるんですっていうのは別に本当ですし。
うん、そうですよね。うん
うん、
だからその次世代のその漫画家さんが活躍する場を作るんですとか。
そうですね。
その新しいなんか文化を漫画経由で作るんですとか。それは全然ね、言って、ああ、そうかってみんな思いますし。
うん。
ビジョンであったりするところなので、全然いいですよね。むしろ発信した方がいいって感じですよね。
発信した方がいいと思います、なんか。それでなんか100人いる中の1人がおもろいなとか思ってくれたら、そういうところがきっかけで、うん、あのすごくいい縁をいただくっていうのはすごくやっぱりいっぱいあったんですよね。
うん、で多分ちょっと前田さんがそういう話をされた、僕ももともとそのエンジニアだったので、
うん、
あの初期ちょっと苦手だったことが、
うん、
絵に描いた餅を自信満々で喋るのが苦手だったんですよ、僕は。プレゼンテーション
とか。いやー、なるほど、なるほど。
なんかエンジニアあるあるなのかなと思って、前田さんってそういうのどうですか？ありました？
なんかそういう面もあったと思います。本当にそれできんのかな、うん、みたいなところとか。
そうそうそう。仕様の話したいんだけど、サービスの仕様とかはペラペラ喋れるんだけど、うん、数年後こうなりますみたいなところがすごく苦手だったんですよ、僕は。言いづらい。なんか、思ってるんだけど、人に対して堂々と言えないところがあって、尻しすぼみするみたいなプレゼンテーションよくなってたんですね。
いやー、それはなんかやっぱりエンジニアあるあるな気がしますね。実装本当にできんのかなって、責任取れるかなっていうか。
そうそう、そうそう、そこが気になってたんですよ、昔は。今はもう、さほどないんですが。
いや、なんか結構、そこはけど、最初の会社で、そこを言えるようにする訓練もさせてもらえた気もしていて。
あ、なるほど、なるほど。
なんかその、ワークスっていう会社がすごく面白かったのは、やっぱ理想から考えろ。っていう風なことをすごい言われていて、うん、なんかその、
はいはいはい、
なんかお客さんは事実は知ってるけど、その真実は見つけれてないから困ってるんだっていうので、うん、だからその、だからいろんなお客さんの話を聞いて、共通的にある、うん、そこで困ってる本当の真実をパッケージっていう形で一つの機能にできた時に本当に役立つし、うん
はいはいはい、
それはちゃんとだからまず理想を描いて、まあその仕様書の手前の中で、はいはいはい企画書みたいな、カタログって呼んでたんですけれども、会社では。うん、そこに自分の、こういう業務を、こういう改善ができるシステムを作れば、めっちゃハッピーになるはずだっていうのを書けっていうのが、すごい文化としてあったんですね。
うんうん、
で、なんかそこはけど、まあ、書けって言いつつ、みんなエンジニア結構なんか難しいな、つって苦手だなってやってた人も多かったんですけど、得意にしてる人もやっぱりいて、
うん
本当、起業家体質に近いようなエンジニアというか、そういう方もいて、そういう方のやってるところを、見ながらとか真似しながら、
うん、
ちょっとずつ勉強したところはあったかなと思いますね。うん、すごい、キャリアの後半の方に、そういう先輩のチームに入れたことが、うん、すごい幸運でしたね、それは。
うん、僕は、それを克服した一個のノウハウとしては、僕、プレゼンテーションで、写真を、ビジュアルで伝えるように変えたんですよ。ある時期から。言葉じゃなくて。自分の喋りと文字じゃなくて、写真プラスもう一行みたいな感じで、ビジュアルで分かってみたいな感じで、
うん、
最後でそこの将来こうなりますよ。割とビジョン的な話に、数字とかじゃなくて、こうなりますみたいな感じで言うと、むちゃくちゃやりやすくなったんですね。
はい、はいはいはい。
伝わりやすくなって。
うん。なるほど。
さっき言われたみたいに、なんか最初こういう問題がありますよね。で、それを解決サービス作りました。で、こういう成長していって、最終的にはこういう世界になりますみたいな。
うんうん。
これだったら自分でも言えるし、こうビジュアル的に伝えられるみたいな。
なるほど。感じ
で。なんか、 なんでしょうね。ストーリーを作ってるって感じですね。だからまさに漫画、うんうんうん、漫画的というか4コマ漫画作ってるみたいな。ビジュアルとともにそれを伝えるって感じになると、すごくやりやすくなりました。
それ面白いですね。
うん。だから言葉で言うと、言葉だけだとなんかすごくロジックの世界になるんですけど、ビジュアルで伝え始めると今度感情が入ってくるんで、なんか、理路整然というかは、その、パッションで割と押し切れる部分が、割とあって。なんかそこの自分の思い伝えた方がいいな、みたいなシーンが結構増えてきて。自分の場合はそれがなんか、やりやすいね。
はいはいはい。なんかちょっと近いかもしれないですね。私、うん、さっき言った、一番最初に言ったのが、漫画家が漫画を描くことだけに集中できる環境を提供するっていうのを最初決めたっていうのがあるんですけど、
はいはいはい、
それ結構多分近くて、将来像を言葉にしてるんですよね。
うん、うん、そうですね。で、なんか、具体的なシーンが思い浮かびますもんね。うん。
で、けどそこに対してのプロセスは分かんないなと思いながら言ってたので。
うんうん、そうそうそう、
うん。
結構でもそれは重要ですよね。うん、
重要だと思います。で、かつそれは変わってっていいから言った方が、うん、得だと思っていて、僕自身も今変わっていて、今は漫画たりで2つ言ってて、さっきもちょっと言ってくださった、その次世代漫画家の活躍する場を作るっていうのを1つと、うんうん、あと日本のアップデートを漫画で加速させるっていう、まあ、この2つが今、うんうん漫画たりのビジョンとして言ってるんですね。
はいはいはい。
でそれはなんかやっぱいろいろと経験した中で、あ、うん、なんかこういう言葉の方が自分としてなんか伝えたい世界観伝わるかなと思って変えたのがあるんですけど、うん、なんか、その言ったら変えちゃいけないんじゃないか。だからちょっと今言えないし、もっといいの思いついてから言いますって躊躇してる人がいたり、うんうん、まあそういったさっきの言ったけど、未来の絵を描いちゃったらそれを絶対やんなきゃいけない。なんていうか、し、変えては一切いけないんじゃないかって思ってる人いるんですけど、全然そんなことないと思ってて。
うん、結構変わる会社多いですもんね。ビジョンとかミッションとか。
うん、それは変わるのは、なんか普通だと思うのは、やっぱり前に進んでいったら、その情報量が、インプット量が変わるので、うんうん、当然インプットが変わったらアウトプットが変わるのはなんか当たり前なので、うんうん、インプット量の変化によって、そういった出しているアウトプットが変わっていくっていうのは、別にそこは可変的で全然問題ないっていう、
うん
う
ん
ことと、あとはなんか、自分が思うのは、周りの人は思った以上にあなたのやってることに興味ないっていう風なのを本で読んだときに、あ
それはそうですよね、確かに。
面白いなと思って。一番あなたに興味あるのは誰か知ってるかって言ったら、あなただって書いてあって、うんうんうん、まあそりゃそうだよなと思って。
本当その通りだと思います。
だから、別に言ってることが変わって、なんか起こるとかは、毎日顔合わせてる小学生とかだったら別ですけど、
うん、
もう社会人になって、で、他のことを副業として挑戦するときとかに、会った人の言ってることの一貫性みたいなところは、全然みんな気にしないっていうか。
うん。
うん、
いや、本当その通りですよね。Facebook とか Twitter で、あ、またちょっと自社サービスの宣伝っぽいことをやってるなって思いますけど、うん、もうそれが嫌な人はフォロー外してるかミュートされてるんですよね。
うんうんうん、
気にしなくていいっていうか、そこにそもそも届かないようになってるから。
いや、本当おっしゃる通りですよ。なんか最適化されるんで、勝手に。だからもう。
そうで、自分のね、その情報が欲しい人のみが、それを見てくれてるっていう状況に なってるんで。気にしなくていいって感じですよね。
いや、そうですね。外側が最適化されていくから、だから自分の思いに集中したらいいというか、うん、自分のやりたいに集中してやった方が、まあ結局、トライアンドエラーの数が増えて、成功率が上がるんじゃないかなとは、個人的には思いますね。うん
確かにな。で、前田さんはその、やっぱり、なんか、漫画家さんを応援する起業家っていうことで、
はい。
あんまりそんなにね、その、被りがないというか、そんなに、ボリューミーな起業家ゾーンじゃないって感じもするので。
そうですね。そこもあると思います。
特化されてていいですよね。うん。
そこは本当そうですね。最近だと、まあ、ケンスーさんとかだとすごく有名な、形で、ずっと起業家として、連続起業してやってらっしゃっててとかありますけど、うんうん、あんまり漫画関係のところで、で、なんか普通に中小企業としてみたいな感じじゃなくて、なんか、ある意味の、なんていうか、問題解決するためにみたいな形でやってる人、うんうん、あんま多くないですね。いらっしゃるんですけど、うん、結構難しいから、なんていうか、撤退してる方も多くて、
あと漫画自体も支援するというか、漫画文化を支援するみたいな事業は結構あると思うんですけど、どっちかというと、漫画家さんは漫画家さんに寄り添ってるって感じがするので。
あ、そうですね。
そこは ちょっと違いを感じますね、自分としては。
そこは結構、まさにそのさっき名前出したケンスーさんとも話をちょっとさせてもらったんですけど、
うんうん、
まあそこのちょっと部分は優先度の違い、大きくは一緒なんですけど、
うんうん、
やっぱり、漫画自体ですとか、漫画を読むとか、読者ってところにどっちかというとケンスーさん、
う
ん、面白さを感じるというか。
あるかそうですね、う
んで。僕はどっちかというと本当に漫画家の方を、なんか、漫画家のキャリアとか、漫画家のそういった食べれるようにするとか、まあ面白い漫画を作ってくれる漫画家が夢を諦めないところを作りたいっていうところなんで、なんかそこのところはちょっと違うねって話をして、まあちょっとなんか、そういう話とかも、壁打ちとかもいろいろさせてもらったりとか、なんか一緒にできるとこもあるかなとか、いろいろ話もさせてもらった中で、まあそこの違いもあるなってのはすごく感じたところですね。
うん、でもいいですよね、そういうね、うん。まあみんなやっぱ漫画家好きっていう共通のね、そのマインドがあるから、やっぱりお互いに協力して。
いや、本当にそうですね。
ね、そうですよね。そうか、そうか。ちょっとじゃあ、ちょっといろいろお話できて、すごく良かったんですけど、ちょっと最後に、はい、前田さんは漫画ソムリエもされてるっていうことで、やっぱり漫画お好きなんですよね。
いや、漫画も大好きですね、本当に。
やっぱ月にそんだけ数万円とか、それも単行本で買ってるって感じですか？雑誌を買ってるんですか？
いや、もう本当にあれですね。電子書籍では、雑誌も単行本も今買ってますね。
本当ですか？雑誌は何を読んでるんですか？
あ、けど今、最近はヤングジャンプとヤングマガジンが中心ですね。今自分は雑誌で追ってるってところになると。
雑誌で置いてるのがすごいですよね。
いや、もうけど少ないと思います。本当に業界の人間としては。
本当ですか？
はい。
そう。やっぱね、今、前田さんが、あまりこれまだ世の中で知られてないけど、これは今むちゃくちゃ、これから絶対面白くなるっていう漫画って、一個おすすめしてくださいって言ったら何ですか？
僕は、ヴィンランドサガっていう漫画を結構おすすめしていて、
あのさ、聞いたことあるな。
まあ、ちょっと結構前からやってるんで、知ってる方は知ってるかもしれないんですけど、
ね。なんかタイトルは聞いたことありますね。
ヴィンランド、アニメにも、アニメにもなりました。
はい、
プラネテスっていうですね、漫画を昔書いてた、雪村先生って方が書いてるんですけど、
はいはいはい、
ヴィンランドサガは、ちょっとだけ紹介すると、
はいはい、
千年ぐらい前のヨーロッパの話で、で、その頃の海賊の話なんですね。
はいはいはい。
で、なんか海賊って言っても、ワンピースみたいなファンタジーな SF な話じゃなくて、もうちょっとどっちかっていうと、キングダムに近いような、歴史、史実に近いような漫画なんですね。
なるほど。史実とフィクションの間ぐらいなんですかね。
あ、そうですね、本当に。実際そういった歴史を、多分その先生がいろいろと勉強した上で、歴史書に載ってないところはこうだったんじゃないかなっていうところを面白く、キングダムと同じように書いてくださってる作品なんですね。で、当時がちょうどそういうイングランドとデンマークとかそこら辺の国の話なんですけど、はいはい、まあ結構そのデンマークとかの方はどちらかというとバイキング、海賊ですね。海賊の人たちが外で略奪をしてきて、で、それで取ってきたもので家族を養うと。
はいはいはい。
だからそういうふうに多くのそういった敵から奪ってきて家族を養うことができる強い男がやっぱりそのいいよねっていう価値観を持っていて、
うん、
で、はいはい、まあどっちかというとイングランドとかは結構キリスト教中心というか、うん、まあそういった自分たちで農作しながらみたいなところの中で結構バイキンが来るからちょっとそこをなんかこう抑えなくてやみたいなところで、
なるほど、はいはいはい、
でただ貴族社会みたいなところもあってみたいなそういった時代背景なんですけれども、
うん、
まあそこの中で主人公は子供の頃から始まるんですけど、ちょっと違う少し遠くのアイスランドかなっていうアイルランドかな、うん、そっちの方のちょっと逃げた場所に家族で住んでいて、
はいはいはい、
でただお父さんが実は伝説的に強い海賊の、
あ、なるほど、
まあ将軍の一人だったんですね、
はいはいはい。
ただお父さんは最終的にその戦がちょっと嫌になっちゃって、それで家族を連れて、うん、まあ、脱走したというか、そういう形で逃げてきたんですけど、はいはいはい、まあ、ある時、その、また新しく戦争をするってなった時に、元々のその軍隊の人が見つけてきて、もう一回戻ってこいと、まあ、スカウトしに来るんですよね。うん、
はいはいはい。
で、まあお父さんはこれ断ったら村の大勢になったみんなも殺されちゃうっていうのも分かってたんで、じゃあ分かったと。じゃあ行くわって言って行くんですけど、そこに息子のあの主人公が紛れ込んで入ってきちゃって、その海賊ってすごいやっぱりこう憧れがあるみたいな感じで。
うんうんうん。
っていう中だったんですけど、実はそれお父さんを、が強すぎるから、将来戻ってこられたら、また自分の将軍の座が奪われてるんじゃないかっていう、他の将軍の、実は罠で、それでお父さん、まあそこで目の前で殺されちゃうんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。
で、そこの中で主人公は、もうお前らに復讐してやるって言いながらも、けど自分が生きていくためにその海賊団の中に入って、自分も海賊を働きながら、
うんうん、
親の仇であるその海賊たちの狩猟に戦いを挑みながらも、自分もこう海賊として他の町を襲うっていうふうなことをしていく中で、いろんな人と出会っていく中における正しさとは何なのかっていうふうなところと向き合っていくっていうストーリーなんですよね。
葛藤を抱えた主人公なんですね。
いろんな葛藤を抱えていますね。いろんな葛藤と、いろんな立場、いろんな価値観。
うん、
で、いろんな過去と、そこからどういう未来を作っていくのかっていう。
うん、これはでもあれですね、そのバイキングっていうのが、いろんなこうね、それが宗教だったり、人種のモチーフだったり、いろいろ置き換えられて考えられますよね。うん、自分がそこである、いろいろ、ね、そうそう、自分のその、なんですか、パーソナリティというか、そこの部分は変えられないけど、その中で何とかやっていかなきゃいけないんだっていうね。確かにな、これ面白いな。
いや、なんかそういう、なんかこう、生き方とかそういうところの、うん、
生き方にね、確かに確かに。
向き合うのが好きな方にはすごくおすすめで。
その、与えられた場所で頑張るじゃないけど、
そうですね。
いる場所で、どんだけ自分で、その道を切り開いていくかっていう、これは確かに面白いですね。
うん、そうなんですよね。で、途中でやっぱりいろんな価値観の変わる中での、
うんうんうん、
やっぱり、海賊として殺してきた人たちのこともあって、まあ、そことどう向き合うかっていう部分だったりとか、別のキャラクターもすごい魅力的で、なんかやっぱもう戦争が楽しくてしょうがないっていうような敵の将軍がいて、
はいはいはい、
それがけど生きてるってことだろうぐらいな感じの人もいれば、なんかこう、神父だけれども、飲んだくれてるんだけれども、とある人に愛とは何だって問われたときに、愛は今世の中になくて差別しかないっていう風に言う心配で、結局子供を優先して助けるっていうのは、その分他の人を見捨てるってことで、人間は差別しかしてない。それは母の愛とかではないとか言って、なんかそういうなんかめちゃくちゃ深い話があったりとかして。
確かに、それ面白いですね。
うん、結構その20代後半以降でどう生きていこうかなとかってことも思ってるような、うんうん、まあ副業とか何したらいいのかなとかいろいろ思ってらっしゃる方だと、もしかしたらすごく面白いかもしれないですね。
面白いですね。いや、というかね、前田さんの説明力が異常にうまいんですよ。
いやいやいやいや、
もうよくそんなにね、すらすら喋りましたね、あらすじを。
いやいやいや、もう本当好きで何回も読んでるんで。
何回も読んでる。いや、これ。漫画ソムリエというか漫画語り部でしたね。ストーリーテラーでしたね。うん、
本当はだから好きな漫画をお聞きして、なんか3冊とか5冊聞いた上で、うん、あ、じゃあこの漫画は好きかもしれないですねって、すっていう、なんかこうカクテル出すみたいに、おすすめをするっていうのをいつも漫画ソムリエって形で勝手にやってます。
それはすごいな、その格好。でもなんか前田さんが好きな、漫画の話を聞いてる時間の方が僕はもしかしたら好きかもしれないですね。
本当ですか？
やっぱ好きな作品だからやっぱ熱量がね、すごい入ってましたね。
いや、好きですね。この作品本当に好きですね、僕は。
まだこれは続いてるんですか、ヴィンランドサガは。
今も続刊中ですね。今20ちょいぐらい出てて、一応こう、1章、2章、3章、4章みたいな、ちょっと分かれてるんですけど、
はいはいはい、
主人公のそういった成長のタイミングで、
そうか。アニメもやってるからか。これどっちから入るのがいいですか？今僕全くゼロなんですけど。アニメ見てから。
かな、難しいっすね。自分が親しんでる方から入れば僕はいいと思ってて、アニメに親しんでる方はアニメからでいいと思いますし。はいはいはい、
でも鬼滅の
漫画ですけどね。
原作とアニメで、アニメの方が面白いなと思ったんですけど、まあ、そういうのって、ね、進撃の巨人とかもなんかそんな感じがして、キングダムは僕原作の方が面白いなと思ってるんですけど。
いや、そうですね。アニメのクオリティが高いものっ だったらやっぱアニメから入った方が入りやすいのはあると思うんですよね。
そうですね。確かにな。ちょっとじゃあ、これはヴィンランドサーガこれ見よう。
ぜひ読んだ。
これ原作が、でもなんかその、セリフとか良さそうですね、確かに。
いや、いいですね。セリフ好きですね。
うん、うん。文字で読んだ方がいいかもな。
確かに。文字とそのシーンの、やっぱりすごく美しさがある気はしました。うん、言われてみて。
なんかそうですよね。そんな感じするな。結構ね、やっぱキングダムも仕事に置き換えてる人多いじゃないですか。僕もそういう人ですけど。そういう、なんか仕事に置き換えられる系の漫画はいいですよね。なんか自己啓発的にも読めるというか。
いや、すごいなると思います。それは本当に。うん、
へえ、これはちょっと知らなかった。人気漫画なんですね。
いやそれはすごく、僕はもっと評価されていい漫画だと心から思ってます、
ね。そうですね、確かに。
ランドサガは。
わかりました。むちゃくちゃいい情報でした。すいません、最後は、おすすめ漫画を語ってもらうという企画でした。すごいいい時間でしたね。
いや、もう話すの大好きなんでありがとうございます。
むちゃくちゃ良かったです。これだけでも、はい、これだけの回をやりたいぐらいです、ポッドキャストで。
まあ、僕はやっぱりこう漫画の話をみんなともっと語り続けたいなと思って、うん、漫画たりっていう名前にしたので。
ああ、そうかそうか。あ、もう入ってたんですね、その語り部的な精神は。
そうなんです。だからもうこれで、この漫画めっちゃ面白いよねって言ったりとか、うん、みんなからこれ面白いっつって、うわー、これ知らなかったっていうのを、ずっとなんかあの、じじいになってもずっとやっていたいなと思ったんで、まあ、そういう意味で、漫画たり、株式会社漫画たりっていうふうにしててるっていう形なんで、あの、至福の時間です。至福の時間
です。いいですね。しかもそれで、今は、その、企業の漫画とか書いてる方が、オリジナル作品を出して、
将来
前さんがその作品を語るような時間が来たら最高ですね。
いや、本当にそうですね。漫画たりレーベルから、ちょっと作品も、あの、出していこうっていう動きは実は、あの、ちょっと裏では、あの、動き始めたりも、オリジナルも挑戦しようと
思って。すごい。
ほんの少しだけですけど、あったりもするので、なんかそういうところも、やっぱ話していきたいですね。
ちょっとこれまた次回やりましょう。ちょっと、今の、前田さんのおすすめ漫画を聞くっていう回をやりたくなりました、ポッドキャストで。
ぜひぜひ。
はい、ちょっとまた定期的にぜひよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、では今日はどうもありがとうございました。ゲストは、前田裕太さんでした。
どうもありがとうございました。